日の御言葉をお読みいたします。ヨハネ伝の14章です。旧約新約聖書の192ページ14章の12節14節です。ですから12ですから、それ失礼しました、191ページの下段の一番左の方からですね、失礼しました。これは12節ですから、その次のページになりますと192ページ一番初めの13節からです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。それから15章です。つまり次のページの16節ですから、失礼しました、次のページになります。194ページ上の段ですね。16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなたを選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。それからもう一箇所、16章の23、24、それと26ですが、ですから次のページ、196ページです。上段の23節から24節を読みします。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今でも何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。それからもう一箇所、26節です。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。では
昨日も言いましたように、またこのようにして愛想兄弟姉妹との交わりを持つことができることを本当に嬉しくてしょうがない。まあ、今までよく、まあ、ドイツ、まあ、スピスの集会の兄弟姉妹にぜひ、まあ、吉祥寺の兄弟姉妹のために祈りなさいと、まあ、頼んだんですけども、もちろん今度もそうだったんですけども、かえって逆に頼まれたんですね。我々のために祈ってもらいたい。そして、まあ、大体みんなの願いはどういう願いであったか、まあ、テサロニケ第一の手紙三章の注意説に知らせてくださいということだったんですけども、ちょっとお読みいたします。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますようにということです。まあ、多くの、まあ、兄弟姉妹は一度だけでも吉祥寺まで行きたいと、まあ、願っているんです。まあ、何人か今年中来るじゃないかと思っています。まあ、マスルとカラは、まあ、予定なんですけども、ビザまだもあってないけども、3月の29日着くようになるじゃないかと思うんです。まあ、今日の話の題名は、 絶えず祈れ、あるいは主イエス様の皆による祈りであります。今の広志兄弟の読んできてくださった主四章の箇所もう一回お読み出したいと思います。ヨハネ伝主四章の主三節と主四節、また私はあなた方が私の名によっても止むことは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求むるなら私はそれをしましょう。絶えず祈れ、イエスの皆によって祈れ、これが本質の主題であり、また今日クリスト者に対する最も大切な神の命令です。主は私たちに祈りを聞き届けてあげたいと思っておられます。願いというものはどれほど大きくてもどれほど小さくてもイエスの皆によってなさるとき、それは必ず聞き届けられます。イエス様ご自身がこのことをこの今読めました主4章主3節また主4節を通して明確に約束してくださったんです。イエスの皆によって祈るということは当然のことながら祈りの終わりに決まるもんとしてこの言葉を付け加えるということではありません。イエスの皆によって祈るとは主の栄光のために祈ることであり、私たちに提供されている主なる神の豊かさから汲み取ることであり、イエス様の代理人として祈ることです。しかし実際はそれ以上の意味を持っています。ですからパウロは信者たちに次のように明かししています。ピリピ書一章の九節から十一節までちょっと読み出しますが、私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の見栄と誉れが表されますようにと。パウロは明かししてまだこういうふうに救われている兄弟姉妹のために切に祈り続けたんです。イエスの皆によってという表現はもちろん何回も何回も聖書の中に出てきますけれども、例えば使徒行伝の三章、ペテロとヨハネはイエスの皆によっていかにして行動したか、一つの実例が出てきますけれども、ちょっと読み足したいと思います。212ページになりますが、使徒行伝の三章、よく知られている箇所ですけれども使徒行伝三章の一節から、ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しいの門というと名の宮の門においでもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって まっすぐに立ち、歩き出した。